恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それでは聖書を見ていきましょう。ローマ人への手紙の8章1から11節を見たいと思います。 I will read today's verses from Romans chapter 8 verse 1 to 11. This verse is pretty long, so I don't read. I will not read in English, so please read on the screen along with my reading in Japanese. ローマ人への手紙の8章1節から11節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。なぜなら肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。なぜなら肉の思いは神に敵するからである。すなわちそれは神の律法に従わず、いな従い得ないのである。また肉にあるものは神を喜ばせることができない。しかし、神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく、霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているのである。もしイエスを死人の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに宿っているのなら、キリストイエスを死人の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに宿っている御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。以上です。この箇所を、注意深く読まれる方は、あることに気づかれるのではないかと思います。すなわち、このパウロが書きました、このローマ人への手紙8章1節から11節の間には、肉という言葉が9回も記されているということです。これ、肉を黄色にしてるんですけど、わかりますか？わかりますか？はい。As you read these verses carefully, I assume you notice these verses mention the word flesh 9 times in here, Romans chapter 8, verse 1 to 11. ここに記されている日本語聖書で言いますところの肉、また英語聖書が言うところの flesh という言葉ですが、この言葉は新約聖書の言語であるギリシャ語ではサルクスと言い、このサルクスという言葉が聖書で用いられるとき、それらは私たちの肉を表すとともに、肉体を表すとともに、私たち人間の弱さ、無力さ、頼りなさということを意味します。すなわち、もろもろの試みや誘惑を前にして、それらに対抗することができない人間の罪の性質というのをこのサルクスは意味しています。The Japanese Bible and the English Bible is talking about flesh right here. And according to the Greek, which is New Testament original word, the flesh is sarks in Greek. And when sarks is used in the New Testament, that also means our weakness, powerless, and unreliable. These things are our nature of resistance to our trials and the temptations. Yes, the sarcus is a meaning of our sinful nature, which everybody has there. そしてその肉なる人間の姿というものを赤裸々に書き記したものが先週見ましたこの前のロマ書7章のパウロの心の内なのです。その7章では今度はなんと私というもっと見えないですけども私という言葉が31回も書かれておりまさしくその章は私の欲している善はしないで欲していない悪を行っている私は何という惨めな人間なのだろうかというようなまさしく肉の欲に悩む私パウロ自身の心がそこには描かれているのです。 And as we had seen the last Sunday, Paul described the flesh mankind as he received his mind, revealed his mind plainly in previous chapters, Romans 7. And in that chapter, he mentioned first pronoun, personal pronoun, I, 31 times in chapter 7. And the chapter is, as you know, they expressed his inner struggle by saying, what I do not the good things, what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing what the wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? That's what he said in Romans chapter 7. しかしこれが転じて今日の8章の全体になりますと、計24回、今度は霊、御霊ということについてパウロは触れているのです。そういう意味では7章と8章は肉と霊のコントラストがよくなされているということができると思います。But turn our eye to whole chapter 8. Paul mentioned about spirit this time 21 times. So chapter 7 and chapter 8 is pretty contrasted by flesh and spirit. 実に7章には私は自分の欲する善を行わないで悪を行っている。この惨めな私を誰が救ってくれるだろうかというパウロの嘆きと叫びがあり、それに対して、ガラリと8章の一番最初の言葉は、今や、キリストイエスにあるものは罪に定まれることがないで始まり、その終わりは、どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのであると締めくられているのです。Indeed, Romans chapter 7 write about Paul's cry, what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing. What the wretched man I am.Who will rescue me from this body of death? That is chapter 7. And chapter 8 began with, There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And the chapter 8, the last word was concluded with, Neither hate nor depth.Nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. すなわち、このことは私たちの罪と欲との戦いは 何によってこうしていけばいいのかというと、それは霊の働き以外にはないということをパウロはここで言っているのであります。Namely, Paul teaches us how can we defy my greed? And Paul said, that is done only by the works of Holy Spirit. 霊というと、私たち日本人はまず幽霊とかお化け思い出します。しかし、主に聖書で言うところの霊とは、聖霊というものを意味します。これは神の霊ということで、それは私たちの目には見えません。しかし確かに神の霊が私たちの間にあるというのが聖書が言うところなのであります。今日はこの聖書に記されている聖霊について、そのイントロダクションをお話したいと思います。イントロダクションと言いましたのは、この聖霊の働きは多岐にわたっていますので、それをこのメッセージだけでは語り得ないので、来週またお話しさせていただきます。When we think about spirit in our mind, we remember ghost or spook. But in the Bible, spirit is most likely about Holy Spirit. The spirit is the spirit of God. Of course, we cannot see the spirit. But surely, the Bible said the Holy Spirit is always with us. Therefore,I'd like to share about the introduction of the works of the Holy Spirit today. The reason why I said introduction is because the works of the Holy Spirit is so many. So I am going to also preach about the Holy Spirit next week. イエス・キリストのことを偉大な教師、あるいは世界有数の宗教家の一人として、片付ける方たちがおります。しかし、約束という面で、イエスの言葉と他の宗教家、哲学者のリーダーを比較してみると、非常に興味深いことがわかります。例えば、仏教の開祖、釈迦は、その最後の時に、自らの最後の時に、弟子たちに別れを告げて言いました。自らを光とせよ。ソクラテスがあの毒の杯を仰ごうとしたときに、弟子の一人が自分たちは孤児になってしまうと嘆きました。世界の宗教や哲学の指導者は、自分が彼らの弟子を離れていくとき、自分は決してあなたたちと離れることはないと約束することがありませんでした。Some people consider Jesus as one of the greatest religious leader, but when we compare Jesus and other religious or philosophical leader by their promise to their disciples, we find very interesting things.For example, the founder of Buddhism, Buddha, said to his disciple to be light of your own on his very last days. When Socrates drank poison, his disciple cried, "We will be orphans." These religious and philosophical leader could not make promise likeI will not leave you alone to their disciples when they have to leave them. しかし興味深いことに、イエス・キリストは、たとえ弟子たちの前を去らねばならなくなっても、彼らを置き去りにしませんでした。イエス様はヨハネ14章18節において、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのですと言われました。But interestingly, Jesus never let his disciples alone, even though he had to leave. Jesus said in John 14:18, I will not leave you as orphans. I will come to you. まさしく弟子たちとその目に見える形では最後の別れとなるときにイエス・キリストはこんな約束もされました。ただ、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。Moreover, Jesus made a promise to his last moment with his disciples in the book of Acts chapter 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. すなわち、イエス様が私たちを孤児とはさせないと言われたその約束は何によって実現されたのかというと、それは聖霊によってそのことがなされているということなんです。Namely, Jesus promised, I will not leave you as orphans will be accomplished by Holy Spirit. さらにエヴァンジェリスト、ビリー・グラハムは言いました。人間には誰しも大きな霊的な渇きがある。その一つは善なるものへの飢え渇きであり、意識的に無意識のうちに私たちの魂はこのことを渇き求めていると。Furthermore, the evangelist Billy Graham once said, all of us has spiritual thirst. One of the thirsts is the thirst to pursue goodness. We are seeking that goodness, no matter we are conscious or unconscious. そして神はすでにこの私たちの渇き、すなわち善を求める切なる答えに対してお答えになっておられる。すなわち神は私たちが信仰によってキリストのもとに来ておきながら、よく覚えてください。神は私たちが信仰によってキリストのもとに来ておりながら、皆さんを敗北、失意、不和の生涯を送ることを望んではおられない。God already responded to the thirst.Which was to pursue goodness. God does not want us to live with disappointment or failure after we came to Jesus with our faith. He never wishing for that. そしてこれらのことを可能にするために神は私たちに聖霊という大いなる賜物を与えてくださっているのです。私たちを捉えている弱さから、すなわちパウロがロマ書7章で嘆いているような惨めな敗北感から逃れたいという求めに応える力の源こそがこの聖霊なのです。聖霊は誠に私たちに善を成し得る力を与えてくださります。And to make that possible, God gave us Holy Spirit, namely, the Holy Spirit is our source of power to release from our miserable weakness and failure, like Paul mentioned, Romans chapter 7. 現代のこの世界に生きていこうとするならば、勝利の生涯を送る人となりたいのなら、この神が提供されている聖霊による私たちのうちに働く御業が私たちには不可欠なのです。If we live in our world and live our life with a victory, we really need the work of Holy Spirit, whichtake place within us. もし私たちがイエス様を信じ、 そしてそのキリストが約束された聖霊の力に私たちがより頼んでいくならば、私たちは自分の生涯のあらゆる歩み、結婚、家族関係、仕事、育児、対人関係を変えることができる力を私たちは持つことができるのです。If we believe in Jesus Christ and rely on the promised power of Holy Spirit, we will gain the strength to change our marriage, family, and work relationship, child rearing, and any incident which happen in our life. でもですよ。ここが問題です。残念なことに、この力ほど無視され、誤解され、誤用されてきたものはありません。私たちの無知によって、聖霊の力は妨げられてきました。私たちは今一度この聖霊による力を私たちのうちに取り戻さなければなりません。But unfortunately, for most of the time, we ignore, misunderstand, and misuse the power of Holy Spirit. We have to regain the power of Holy Spirit. 私たちの人生とは、ある意味、それを知って生きるのか、知らぬままに生きるのかということで、大きな違いをもたらすものです。聖霊の働きを知らずに生きるということは、例えば、車というものにはエンジンがあり、私たちはその車によってたくさんの可能性を得ることができますのに、そのことを知らずに動かない車に乗って一つところでじっとしているようなものです。Our life it will be different by knowing or not knowing about the works of Holy Spirit. Without knowing the works of Holy Spirit is just likeWe don't know there is an engine in the car, and because of that, we do not know there is an engine in the car, and because of that, we just remain staying in the unmoving car. Just stay in the car. Don't move because we don't know there is an engine.We will miss so many possibility because we just don't know about the works of Holy Spirit. ですから私たちの人生に直接的に関わっておられる聖霊の働きを私たちはもっと知って、その働きを私たちの生活の中にさらに力強くなされますようにと祈り願おうではありませんか。そうするときに私たちの生活は必ず変わります。Therefore, let us know the works of Holy Spirit and pray the Spirit will involve in our daily life. Our life will be changed whenHoly Spirit is taking the initiative of our life. We will change. ここまで今日は本当に聖霊についてイントロダクションをお話しました。このことは聖書のメッセージの中で、どうぞ覚えてください。聖書のメッセージの中で最も大切なことの一つであり、申し上げましたように、この一回の礼拝でそれを全てお話し尽くすことはできません。故にこの聖霊につきましては来週またお話したいと思います。Today, I talked about the introduction of the works of Holy Spirit. This is one of the most important message in the Bible. And I cannot explain that works by just one message. So I will continue next Sunday. I wish and pray you and also myself too, we will know the works of the Holy Spirit and rely on to Him, because that is our source of strength, our source of everything. If we don't have a Holy Spirit, our church will not stand here anymore. All works will be done by Holy Spirit. Let's pray. 天のお父様、あなたが私たちにしてくださっております約束を感謝いたします。そしてその約束の聖霊が今日も私たちを教え、励まし、導いていてくださることを感謝いたします。どうかこの聖霊により頼む人生を送らせてください。Heavenly Father, we thank your promise which is Holy Spirit. We thanks to Holy Spirit who always teach us, encourage us, and guide us. May we rely our life on Him. We pray these things in precious Jesus' name. Amen.
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。